テモテ第2の手紙の勉強をしているんですけども、先週2章の勉強をしたんですが、全部終わりませんでした。だから今日その終わらなかった部分から今日の勉強に入っていこうと思います。だけれども終わらなかった部分からだけ読み始めたんではちょっとうまいところまでいかないもんですから、2章の14節から読んでいこうと思います。そして先週終わらなかった部分からの説明に入りたいと思います。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとペレとはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆しているのです。それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。多くの家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いものに、あるものは卑しいものに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それで、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。死のしもべが争ってはいけません。むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神が彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。まあ先週はですね、この17節と18節まで勉強したんですけれども、今日は18節から19節をまず読んでみて、それからの解釈に入りましょう。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆しているのです。このヒメナオとピレトという人たちはクリスチャンたちに向かって、景気はもう起こってしまった、救われるべき人たちは皆天国に行っちゃった、今地上に残っているのは主の方でもって役に立たないクリスチャン、クリスチャンとして立派でない人と見ている人たちだというようなことを言っている。そして人々の信仰を揺るがしたと言いました。19節、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。イエス・キリストは自分を救い主として生まれ変わりをした人たちが誰なのか、言い換えたら誰が敬虔されるべきなのか知っておられる。だから騒ぐな、慌てるなというわけです。あなたがきちんとした生まれ変わりしているんだったら必ず敬虔されるわけなんだから、あなたが敬虔されていないというのはまだ他の人も敬虔されていないんだから、こんなものに惑わされるなということなわけです。主の皆を呼ぶ者は誰でも義でない者は離れろ。義でない者、何かと言ったらですね、まず第一番目に、神の教えに反することを教える人、これ義でありません。神様がしなさい、してはいけないと命令していることと違うことをする人、これも義ではありません。正しくないこと、神様に罪を犯す人、これも義でない人です。だからそういう人から離れろと言ってます。20節に行きましょう。今度は内容が変わります。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。ここで言ってるのはですね、主イエスの御用に用いられる器というものをこれから議論しようとしているわけです。まあ、使徒行伝でもですね、ポーロが、その昔のソウルがイエス様からイエスの名を運ぶ選びの器として用いられた、こういうふうになっているというような話がありました。だから器という言葉の中にはただ単に入れ物というだけでなくて、イエス様の御用に用いられる人のこともですね、器と呼んでいます。で、20節では 家庭にある入れ物、器というものはたくさんあるけれども、いろんな種類があるけれども、どれであっても主人の目的に従って使われるはずのものだと言っています。金でできた器であっても、だからまあ結構まあ高価なもの、価値があるものと言えるわけですけど、それであっても木でできたもの、土でできた器であっても、主人が使いたいと思うように使われたときに初めて役に立つ器になると言っています。器の方でもってこんな使われ方はしたくない、こういうものに使われたくないと選ぶことができないということを言うわけです。まあ、こういう入れ物で考えていきましょう。これは私たち一般にですね、お茶を入れる器ということになっています。私がこれを使うときにお茶を入れなければならないという理由がない。水を飲みたいときにここに水を入れます。お湯を入れるかもしれない、コーヒーを入れるかもしれない。その時にですね、この茶碗の方が、私はお茶を入れるべき入れ物だから、コーヒーを入れてもらっちゃ困ると言ったらどうなるか。私にとって役に立たないものになるわけでしょ。私がこの入れ物をどう使おうと、私にとって一番いい目的を達成するための使われるものでなきゃいけないわけです。それと同じように、主に用いられるものとなるためには、主イエス・キリストのお役に立つものとなるためには、どんな内容の仕事であろうとも、どんな使われ方であろうともお役に立つのならばという気持ちが必要だということを言おうとしているわけです。そういう気持ちでいるのならば、その人は尊いことに用いられる器となる。言い方を変えたら、イエス様の役に立つものとなると言っております。で、それをですね、清められたもの、主人にとって有益なもの、そして三つ目、あらゆる良い技に間に合うものとなるのですと言っています。まあ、ここでですね、まず先に問題が出てくるから、これ先に捉えましょう。間に合うものになる。さあ、この意味がはっきりするかどうか。おそらくはっきりしないだろうと思うんです。その人は、まあ、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなる。おそらく何のことか意味が通じないと思います。この間に合うものとなるというところの原本はですね、ヘトイマゾという言葉が使われる。これエトイマゾなのかヘトイマゾなのか分かりませんけど、まあ、どちらなのか、まあ考えていきましょう。どちらでも結構です。ヘトイマゾなのかエトイマゾなのかわからない。だけどもそういう言葉が使われている。で、これはどういう意味を持っているのかというとですね、間に合うという意味じゃない、前もって準備されたという意味なんです。だから清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に、良い技を行うように準備されたものとなるという意味になるはずなんです。私たちは良い行いをするようにもうすでに神様によって作られている。だけどもこの器自身がそれで準備できているか、準備をしなければいけないんです。それでこれらのことを離れるのならばという条件付きで、そうしたらばその良い技を行うことができるように整えられた器となるんだと言っている。だからいつでも必要な時にその器として使ってもらえるものとなるんだと教えてるわけです。そうするとです、この21節、これらのことを離れるならその人は尊い器となる。離れる、これ何のことか、実はこの離れると言われた言葉、これは非常におかしな言葉なんです。エクカサイロという言葉が使われている。この言葉はですね、エクカサイロ、これは TH ですという言葉、これは、まあ、ギリシャ語で言ったらシータという言葉になるんですけども、英語で言ったら TH です。これはですね、2回しか使われておりません。でもう一回、一箇所だから違うところで使われているときは、どんな日本語に訳されているのか、まず調べてみましょう。コリント第1の5章の7節で使われているんです。コリント第1の 5章の7節ではこの言葉エクカサエロという言葉がどんな風な日本語に訳されているのか、まず7節を読んでみます。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの吸い越しの子羊キリストがすでに放られたからです。まあ、ここで言っているパン種というのはこれは悪の源です。義でない行いをするもの、だからそれを取り除け。でエッカサイロというのはこの古いパン種を取り除くという日本語に訳されている。さあそうするとですよ、あなたから取り除く、あなたから離れると言ってるんですけど、あなたから取り除く、いや失礼しました、これらのことから離れる、あなたがこれらのことからどくようにする、行動を取らないようにするというと、今度はじゃあこれらのことというのは何を意味しているのか調べなければいけないということになるわけです。21節で言っていること、これらのことから離れろ、これらのことは何なのか、まずですね、これらというんですけど、これ複数ということは分かっていたけれども、これのことではありません。そうするとですね、これは原本を食らわなきゃいけないんですけど、原本で複数になっているものがどっかにあるはずなんですよ。でなかったらこれからということになる、これらということになると複数です。しかもですね、離れろ取り除けと言うんですから、これは良くないことしてはいけないことがこれらのことのはずなんです。離れると言ってるんですから。でもう一ついきましょう。テモテ第2の手紙では2章の14節に来るところまでにはこれに該当したものが入っておりません。どうしてそんなことが言えるのか、2章の14節を見ていただきますと、これらのことを人々に思い出させなさいと書いてある。つまり14節前にポールが手元に向かって教えていることは良いことだから、それを人たちに思い出させて行動に移すようにしろという。ところが21節ではこれらのことから離れろ、取り除け、するなと言ってる。ということになりますと、この21節のこれらのことというのは15節から20節までの間でもってあるはずだということになるわけです。そうしてくるとですね、15節から20節の間でもって複数でもって、しかも良くないことでもって、しかも何かあるようなこと、やめた方がいい、離れた方がいいというものに何があるか、まず16節ではこういうものがあります。俗悪な無駄話というのがある。これはですね、原本を送りますとこれは複数形になっております。俗悪な無駄話を避けなさいと言っているのか、もう一つあるんです。もう一つの可能性は20節でのこの器というのが複数形になっております。日本語に訳されたものでは金や銀の器、木や土の器というふうに器という言葉が二度使われているように書いてあるんですけど、原本でこれ一回しか使われておりません。原本では金の銀の、そして木の土の器というふうに書いてある。さあそうするとですよ、これらのことというのは俗悪な無駄話なのか、それともこの器というものがどちらかだということになるわけです。私の方ではですね、これ私の勝手な推測解釈なんですけども、こういうふうな解釈にをしております。俗悪な無駄話ではない。なんでか、俗悪な無駄話から離れろという必要があるか、取り除けという必要があるか、喋んなきゃいいんでしょ。口をつむんでいさえすれば俗悪な無駄話にならないわけでしょ。そうなってくるとどうなるか、しかもですね、この21節で言ってるのは誰でも これらのことを離れるならその人はと言ってるんです。だからテモテお前がと言ってるんじゃない。さあそうするとどうなるか。もしもこれ器だといたしますと、器というのはどうなるか。その器というものはその前にはですね、銀や金の器だけでなくて木や土の器もある。あるものは尊いものに使われる、あるものは尊くないものに使われる。だけども主人が一番役に立てたいと思う道で使わなければ役に立つものとならないという教えになるわけですから、そうするとですよ、もしもここでもって21節にそれを引っ掛けますと、その器と言われている人の中でもって、私はイエス様から用いられている尊い金の器だから、こんな大切でもない、小さいことなんかする必要がないといった考えを持ってしまうかもしれない。その考えを取り除かなければいけないというんですよ。そうしたらその人は尊いことに使われる、役に立つ器となる、イエス様が一番使いやすい、一番役に立つものとなると言ってるんです。でもそういうふうにして見てくるとですね、俗悪な無駄話を避けなさい、そうしたらその人は尊いことに使われる器になるというのじゃなくて、自分がちょっと使われているからといって、イエス様からの器になったからといって自分が威張っちゃって、そしてだから私はこういう器なんだから、こういう賜物を持ってるから、だからこんなことはできないよと言って必要なものを拒否するようになったら、これイエス様から使われていない器になるわけでしょ。私はこのコップ、これお茶だけしか入れるコップじゃないんだから、コーヒー入れてもらったらこぼしますと、私にとってもこれ役に立たない茶碗になってしまいます。なんであろうと私が入れるものをここで入れといてくれなきゃいけない、飲みたいものを私はこんだけ使うわけです。だからそれをなるために必要なもの、だからそれから違う考えを持った、うのぼれた考えを持ったものを取り除くならば、尊い使われる役に立つ器になるという意味に私は解釈をするわけです。22節に行ってみましょう。それであなたは、今度はこれで手元の方に行きます。若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。さあそこでですよ、この22節のそこ、それでという言葉を考えていきましょう。大して難しく考える必要ないんだけども、それでという言葉があるということ自体は21節から続いているわけでしょ。比較をしているわけでしょ。21節はこう教えた、だけども手元お前はと言っていることになるわけです。こんな人がいるけれどもと21節で言っている、だけれども手元お前はということになる。さあそうしてくるとですよ、ここでもってあなたは若い時の情欲を避けというのはどういう意味に解釈をしたらいいのか。まあ多くの場合ですね、手元は年が若いから、しかも教会の牧師になったらみんなが崇拝してくれるから、若い女を見た時に、まあどういう言葉使ったらいいのか知らないけど、まあはっきり言いましょう、エロっぽい目で女を見ちゃいけないという感じを持った風に書かれていると思い込んでしまうんですけども、実はこれ正しい意味ではないんです。どうして正しくないか。もしもですよ、手も手が若い時の情欲を避けなさいとポールから言われなきゃいけないほどのものを持っているとしたら、でしかもポールは手も手、いや失礼しました、手も手はポールからの教えを割に忠実に守る男なわけでしょ。だからこういうものに任されてるわけでしょ。ポールはイエス様の教えに忠実なはずなんです。でイエス様がこういうことに対してどう教えたか、こういうふうに教えてるんですよ。マタイの5章を開けていただきましょう。これを情欲というものに対して、もしもエロっぽい目で見るとしたら、イエス様はこういうことを教えております。マタイの5章の27節を見ていただきましょう。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言います。会員してはならないというのはこれは古い教えです。だけど今の新しい教え、イエス様が私たちに与えようとしている新しい教えはこうなんだという、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに陥るよりは良いからです。若い時の情欲を避けなさい。もし手元がこんな風にして見るんだったら目玉をくり抜けとイエスも言ってる。避けなさいじゃないわけです。 そうなってくるとどうもですよ、若い時の情欲を避けと言った言葉はエロっぽい目で女を見るのというのと違うということになるわけです。なんとかして垂らし込んでやろう、まあ、牧師らしくない言葉なんですけど、といったようなことをしてはいけないと言ってるんじゃないということになるわけです。じゃあどういうこと言ってるのか。実はですね、皆さんにこのテモテ第2の手紙を勉強する前にテモテ第1の手紙を勉強いたしました。テモテ第1の手紙では4章の12節でもってこういう言葉が使われたのを思い出していただきたいと願うんです。テモテ第1の手紙の4章の12節では、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいというところをですね、こういうふうに説明いたしました。ここの年が若いからというのはですね、ネオテーストという言葉でした。でこれはネオスという言葉から出た言葉です。テモテ第2の2章の22節の言葉はネオテリコスという言葉です。同じようにネオスという語源から出た言葉です。でネオスというのはどういう意味を持つのか、テモテ第1の手紙の4章12節の時に、ね、こういう説明いたしました。新しい新米経験がない年が若いからといってなめられることをするなんてじゃない、経験がないからといって牧師としての経験してないからといってなめられるなよということをですね、テモテ第1の手紙の4章では説明いたしました。じゃあテモテ第2の2章の22節どうなのか。新しいから新米だから経験がないからといった時の情欲を避けろ。ただ情欲という言葉にいきます。さあ情欲という言葉からどうもですね考えてしまうのは、すぐになんか肉体的な意味でのしてはいけないことに対しての欲望という関連を持ってしまうんですけれども、この言葉はですねギリシャ語ではエピスミアという言葉が使われている。このスというのはこれはギリシャ語ではスイータ、英語で言ったら TH です。エピスミアという言葉です。で実はですね、このエピスミアという言葉には2つの意味があるんです。多くの場合に肉体的な欲望を連想させる言葉と私たちが考えてしまうけど、2つの意味があるんです。1つはですね、良い意味なんですよ。良い意味というのは肉体的な欲望に関連してはいけないというので良い意味なんですよ。実はこのエピスミアという言葉は聖書でもって何箇所か使われている。どんなふうに使われているのか調べてみましょう。まず第一番目にルカ伝の22章を開けていただきたいと思います。ルカの福音書の22章でイエス様がこの言葉を使った。そしてどこで使ったか、15節です。ルカ伝の22章の14節と15節と読んでいきましょう。こういうふうに書かれています。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、つまり十字架で殺される前に、あなた方と一緒にこの吸い腰の食事をすることをどんなに望んでいたことか。エピスミアという言葉はですね、どんなに望んでいる、願望している、心から望んでいるという意味なんです。フィリピの一章に行きましょう。フィリピの一章では23節でポーロがこういうことを書いてる。早く天国に行きたい、だけれどもこの地上でもってもっと伝道活動する必要があると思う。そしてこういうふうに言いました。 1章の23節、私はこの2つのものの間に板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。ここでもって簡単に私の願いはと訳されている。私が心から望むことは早く世を去ってキリストと共に行くことだけれども、肉体にとどまることはあなた方のためにもって必要だという言い方になる。これがエピスミアです。テモテ第1の手紙の2章では17節でもってポーロがこういうこと同じ言葉を使っております。テモテ第いやテサロニケ失礼しましたテサロニケ第1の手紙のテサロニケ第1の手紙の2章の17節でポーロがこういう言葉を使っております。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心に置いてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。切に願う、エピスミアです。そうしてくるとですね、エピスミアという言葉はこれは非常に強い欲望を持つということになる。これがエピスミアという言葉になります。さあそうするとですよ、先ほどテモテ第2の2章の22節に行きましょう。若い時の情欲を避けろ。若い時、これは先ほど言いました、これはネオスから始まるんですけど、経験がない、経験がない時に持つ強い欲望、これ何なのか。経験がないんだけれども、何とかして早く経験があるような格好をしたい、早く経験を身につけたい、焦りでしょ、強い欲望でしょ。経験がないという焦りを避けなさい。金の器になりたい、イエス様から尊い器と呼ばれるものになりたいと願って焦るのを避けなさい。それよりもと言ってまだ続きます。義と信仰と愛と平和と主を呼び求める人たちと一緒に追い求めなさい。自分だけ偉くなろうとしないで、教会員全部と成長するように努めろと言ってるんです。そうなってくるとですね、若い時の情欲を避けというのがですね、この言葉の意味から言ったらば、経験がないということに関する焦りと訳さなければいけない。強い欲情ですから、こういう点でもってですね、何かこんなふうに若い時の情欲などと言われる訳されちゃうと、何か変な感じを持ってしまう。23節、愚かで無知な詩弁を避けなさい。この詩弁というのは、これは議論とか質問とかいう意味です。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。いやむしろ、すべての人に優しく、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。逃れないかもしれない、だけども逃れるかもしれない。だからそれに対しての努力をしろよと言ってるんです。さあここで3章に移りましょう。テモテへの手紙のこの3章は、もちろんポールが3章と言って書いてるんじゃないんですけども、この3章と書かれているところはですね、これから先将来どういうことが起きるのかということをポールがテモテに対して教えております。ほいでそれでもってテモテがどういう準備をしておかなければいけないのかということに関連したことが書かれているんです。だけど具体的にどういうことをしなければいけないのかというのは、これは4章に書いてあります。だから3章の1節から終わりまで17節まで読んで、それから3章を1節1節分析をしていきましょう。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、 金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、この者になりというのは全部の言葉にくっついているものなんですよ。だから自分を愛する者になり、金を愛する者になりという意味があるんです。情け知らずの者、和解しない者、そしる者、せっ、粗暴な者、善を好まない者になり、ここも同じです。裏切る者、向こう見ずの者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には、家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちは、様々な情欲に引き回されて、罪に罪を重ね、いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない人たちです。また、こういう人々は、ちょうどヤンネとヤンブレが、モーゼに逆らったように、真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように、すべての人にはっきりわかるからです。しかし、あなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害を私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだのか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。さあ、一節から分析していきましょう。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。まあ、この時代からすでに終わりの日、終わりの日、終末、終末ということを言ってるんですけども、今でもまだ終末ということを言ってる。困難な時代になってまいります。今でもなってるけどもですね、相当に困難な時代になると予測をされている。その時に人々は自分を愛するものになる、金を愛するものになる、大言相互するものとなる、不尊なものとなる、神を汚すものとなり、良心に従わないものとなる、感謝することを知らないもの、そして汚れたものになるという、情け知らずのものになる、和解しないものになる、そしるものになるというふうにして、ずっとですね、2節から5節までどういうものになるということを言っております。まあ、この2節から5節までは後ほどまた戻ることです。全部で19あるんですけども、そういういろんな特徴が並べられてるんですが、それ前にですね、この5節でもってこういうところを考えていきましょう。その身を否定すると訳されたところがあります。でもってですね、この2節からというか1節からこの5節までを読んでいきますと、どうもここで訳されている言葉、その身を否定するものになるからですというのは間違いでないような感じを受けてしまう。なんかそのままで意味が分かるような気がいたします。ところがですよ、その身を否定すると言った時のこの身という言葉が、ギリシャ語の原本では御霊の身といったような身ではないんですよ。デュナミスという言葉が使われています。デュナミスという言葉は他では全部力と訳されている言葉なんです。しかもですね、このデュナミスにはここの場合にこれ定冠詞がついている。とすると、あの力というふうに訳さなきゃいけないものになる。じゃあ何の力か。デュナミス、あ、神様の力。だからこれ神の力を否定するというのか、そういうふうに結論を出しちゃいけないんです。定冠詞がついています。さあどうなってるか、5節を今一度読んでみましょう。そしたら分かります。見えるところは経験であっても、その力を否定するものになる。何か 経験さに基づく力というのがあるんですよ。神様に似た行動を取ろうとしたときに出てくる力があるんです。だから神様に近いものになっているのは行動を取っているのは格好はしているけれども、その力を否定しちゃってる。経験さに基づく力がないクリスチャンになると言ってる。こういう人々を避けなさい。アポトレポマイという言葉が使われています。ここ一回しか使われてない。今までもし皆様が思い出していただくならば、テモテ第2の手紙ではですね、私が何回もここ一回しか使われてない言葉があるということをですね、何遍か言ったのをですね、覚えておいただろうと思う。なんでポーロは他の手紙でもってポーロの書いた手紙の中で使っていないような特殊な言葉をこのテモテ第2の手紙だけ使っているのか。今まで感情したことがないんですけども、ここにだけしか使われていないことがたくさんあります。まだ今まで解説していないところでも一箇所しか使われていないことがたくさん出ている。なんでか、まあ、もちろんこれがポーロの最後の手紙になる、まあ、半分遺書のようなつもりでテモテに書いたからだと言えることもあるんですけども、それほどまでにポーロは手元に向かってごく特殊な何かを教えようとして、たったここ一回しか使われてないの言葉を使ってるんです。アポトレオマイ、失礼します、トレポマイでした。避けなさいという言葉もここ一回しか使われてない。アポというのはそれ何々から離れるという意味があります。もちろんアポそのものだけの意味がない。アポ何々と言った時それから離れるという意味になる。トレポマイというのはこれは動詞を表している言葉ですから、トレポというのは向きを変える、両方合わせますと向きを変えてそれから離れる、向きを変えてそのものから遠ざかるという意味になります。自分の意思でそこから遠ざかろうとしなければいけない。どういうものかといったらですね、こういう人々と言われた2節から5節までに全部で19の特徴を持った人たちから自分の意思で遠ざかるようにしなさい、でないと巻き込まれてしまうからと言ってんです。まず先に6節に行きましょう。それから後でまた戻ってきましょう。こういう人々の中には、つまり2節から5節までで説明しているような人々の中には、家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。残念な話、家々に入り込んで、これも原本にある愚かな女たちを原本にこの通りあります。男と書いてない、申し訳ない、これ原本通り言わなきゃいけない。そしてその女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない人たちです。さまざまな情欲に引き回される、ここだけをまた通るとですね、なんか知らんけどこの女たちはうちにいて、ひょっとしたら不倫でもしてるんじゃないかという感じに取るけど、そうではないんです。これは7節と合わせて考えないといけないんです。6節7節、これは1つの文ですから、不道徳を指しているんじゃありません。これらの女たちはいつも学んではいるけれども、御言葉は学んではいるけれども、いつになっても真理を知ることができない人たちなんだという。さあそうしてくるとですよ、この女たちはさまざまな情欲に引き回されてて、この情欲というのはこれ何なのか、先ほどの言葉と同じエピスミアです。でこのエピスミアという言葉、これ先ほどは言わなかったんですけども、テモテ第1の6の9章を開けていただけますと、こういう意味に訳されております。同じエピスミアという言葉がテモテ第1の6章の9節とはこういう意味に訳されている。金持ちになりたがる人たちは 誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。多くの欲というふうに訳されております。しかもですね、この3章の6節で言っているこの情欲というのは2章の22節で言っているテモテ第2の2章の22節で言っているのと同じ言葉です。エピスミアです。そうしてくるとですね、このテモテ第2の3章の6節もさまざまな情欲と訳さないで、さまざまな欲と訳さなければいけないということになる。さまざまな欲に引き回されて罪に罪を重ねる。そしていつも学んではいるけれども真理を知ることができない人たちとなっている。で8節、またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーゼに逆らったように真理に逆らうのです。ヤンネとヤンブレというのがですね、一体誰なのか聖書を一生懸命探したんですけども、この二人の名前ここ以外に出てきておりません。まあ脚注を見ていただけると、あるいは多くの聖書の解説書なんかでも、これは出エジプト記の7章11節を引用したものだと参考にしてくださいと書いてあるけれどもですね、その出エジプト記の7章の11節にもヤンネヤンブレという名前出ていない。エジプトの呪法師たちという言葉しか使われておりません。だから正しいのかどうか私にはわからない。だけれどもそういう名前の連中がいろんな動きを取った。真理に逆らっている。彼らは8節の彼ら、これ誰のこと言ってるか、ヤンネヤンブレではないんですよ。ヤンネヤンブレであれば信仰の失格者になりっこないわけです。これはエジプトの呪法師ですから、信仰の失格者になるから信仰を持っていた人だってことになるわけですよ。誰か、そうするとこれは2節のその時に人々はというものは、クリスチャンであるものはということになるわけです。困難な時代に19の特徴を出して愚かな女たちをたぶらかしている連中だということになるわけです。その人たちは知性の腐った信仰の失格者です。さあここでこの19の特徴をですね、並べてみましょう。2節からあります。感情していただきたいと思う。まず最初は自分を愛する者、2つ目が金を愛する者、神様を愛する代わりに自分を愛するんです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよという第一の戒めをどかしちゃって、自分が第一に来る。金を愛する。神様よりも金の方が大切だということになる。体現相互をする。体現相互して何が悪いか。うぬぼれて何が悪いか。と言われるかもしれないけれども。じゃあ誰が今日のあなたというものを築いているのか。財産がある、地位があるというのは、誰が築いているのか。考えてみれば神様だということになるわけです。自分の能力で全部やった、そんなことありっこないわけなんですよ。だからそれが体現相互になるということは、要するに神様をないがしろにしちゃってるからです。神様栄光を返してないからです。不尊なもの、神様なんて、あるいは神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝をすることを知らないもの、汚れたもの、ここでもってですね、1,2,3,4,5,6,7、これで8回になります。2節だけで約8個ある。情け知らずのもの、和解しないもの、要するに自分だけ固く保っちゃって自分が絶対正しいというから和解しないんです。そしるもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないもの。その次、今度4節いきました。裏切るもの、向こう見ずのもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するもので、最後、見えるところは経験であるけれども、その力を否定するもの、まるで神様のような格好はするけれども、神様と同じような動きを取っているように見せてはいるけれども、それに伴う力がないといったような意味でですね、これで全部8つ19の特徴がリストになっています。さあここで9節でいきましょう。でも彼らはこれ以上に進むことができません。彼らの愚かさはあの二人の場合のように、ヤンネヤンブレのように、全ての人にはっきりわかるからです。さあここで10節と11節続けて読んでいきますよ。よく気をつけて聞いていただきましょう。しかしあなたは、テモテ、あなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。
さあここでですね、皆さんがどういう感じを持つか。多分ですよ、この10節と11節とからこんな印象を受けるんじゃないかと思う。しかしテモテ、あなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで、これガラテア地方での伝道活動です、私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれた。ポーロがアンテオケ、イコニオム、ルステラで伝道活動していた時にいろいろと迫害を受け苦難にあったけれども、そういう時にもテモテはポーロと一緒に行動してくれたという解釈をしてしまうかもしれないんです。ところが実際にはそうではないんですよ。別なことを意味してるんです。さあそうなってくると質問になるからですね、まず先に答えを出しましょう。まず最初の質問としてはですね、ポーロがアンテオケ、イコニオム、ルステラで迫害に遭いながら苦難を通りながら伝道活動したのはいつなのかということをまず調べなかったら、ここでもって勝手に結論出しちゃいけないということになるわけでしょ。まず調べていきましょう。ポーロがアンテオケ、イコニオム、ルステラというガラテア地方で伝道活動をしていたときに迫害にあった、苦しいところを通っていたのはいつなのか。使徒の働きの書の13章の13節からとびとびに読んでいってみましょう。アンテオケ、イコニウム、それからルステラです。13章の13節から読んでいきます。ポールの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。さあここからポールの伝道活動が始まるわけです。立法と預言者の朗読があった後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。これはポーロとバルナバとが動いております。それをですね、もうちょっと先で証明しましょう。同じ13章の42節を見ていただきましょう。二人が街道を出ると人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがポールとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。これ全然問題ないわけでしょ。非常にうまい伝道活動いたしました。さあ今度は13章の48節に行きましょう。土地を抜かします。異邦人たちはそれを聞いて喜び、ポールはその間に言った言葉を喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ここまでいいんです。その次、50節。ところが、ユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導して、ポールとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落として、イコニウムへ行った。だからこれからアンテオケからでイコニウムへ行ったわけでしょ。14章の1節に行きます。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。ユダヤ人と異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって人たちを辱めて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知って
ルカニオの町であるルストラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。同じ4章のこの8節いきますよ。ルストラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。この人がポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。ポールのしたことを見た群衆は声を張り上げて、ルカニオ語で神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。素晴らしい伝道活動をしたということになります。さあそこで14章の19節に行きましょう。どういうことになったか。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、このルストラの町にですよ、群衆を抱き込み、ポールを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがポールを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベへ向かった。これがですね、ポールとバルナバとによる第1回伝道旅行ということになります。で、使徒行伝の15章の2節に行くとこういうことが書いてある。まあ、15章の1節いきましょう。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、つまりポールとバルナバに、モーゼの習慣に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えた。そこでポールやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、ポールとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、その問題について、人たちや長老たちと話し合うために、エルサレムに登ることになった。ここで考えていきましょう。ポールが、アンテオケイコニオムルストラから最後にエルサレムに戻っちゃってる。さあこの間にテモテがいたか。いつテモテはポールの伝道隊に加わったのか。使徒行伝の15章の40節に移っていただきましょう。ポールとバルナバとの伝道活動はこれで終わりました。エルサレムに戻ったんですから。15章の40節からどうしたか。ポールはシラスを選び、兄弟たちから主の御に委ねられて出発した。そしてシレおよびキリキアを通り、諸教会を力づけた。それからポールはデルベに次いでルステラに行った。そこでテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人婦人の子で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。ポールはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることをみんなが知っていたからである。さて彼らは町々を巡回して、エルサレムの人たちと長老たちが定めた規則を守らせるように人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。パウロとシラスが、第2回目の伝道旅行に行った時にテモテを連れて行っております。さあそうなるとですよ、テモテ第2の手紙の3章の11節はどうなるのか。またアンテオケイコニオムルストラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。ついてきてこないわけでしょ。この時にいなかったんだから。ルストラの町にいたのは知ってます。ポールとバルナバとが苦労しながら伝道活動したのルストラの町にこのテモテいたから知ってる。だけれども一緒にくっついていってはいないんです。二度目にルストラを通った時に初めてテモテはポールとシラスと一緒になってる。ポールとバルナバと一緒じゃありません。だったらなんでここでもって、アンテオケイコニオムルステラで私に降りかかった迫害苦難にもよくついてきてくれましたということを言うのか。実はですね、よくついてきてくれたと訳されているところの原本の言葉というものは、パラコウロ、パラコロ、失礼しました。セオという言葉が使われている。 このセオというこれはセータです。TH です。パラコロセオという言葉です。しかもこれはですね、聖書の中で全部で4回しか使われていない。で、4回使われているうちで、よくついてきたと訳されていることがあるか。残りのあと3回しか訳されてないわけでしょ。4回目はこのテモテ第2の3章の11節ですから。さあ、そうするとですよ、このパラコロセオという言葉がどういう日本語に訳されているのか、これから全部リストにしていかなきゃいけないということになる。していきましょう。一番最初、マルコの16章の17節で使われています。マルコの16章の17節、信じる者に、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り。さあ、ここの中にパラコローセオという言葉がある。印が伴うと訳されているのがパラコローセオです。二つ目に行きましょう。ルカ伝の一章の三節で使われているんですけれども、ルカ伝一章の三節ではうまい日本語になっているために、どういうふうにこれ訳されているのかはっきり分かりません。こういう日本語に訳されています。ルカ伝の一章の三節見ましょう。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。初めから綿密に調べていると訳されているところがですね、パラコローセオという言葉から来た訳なんです。実はテモテ第1の手紙でもこの言葉が使われております。4章の6節で使われている。どういう日本語に訳されているか、テモテ第1の4章の6節ではこうなっています。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。さあ、ここにですね、パラコローセオという言葉がある。あなたが従ってきた何々と訳されているんです。あなたが従ってきた、あるいはですね、ルカ伝の一章三節、これ日本語でうまいように訳されてないけども、あなたが知っているという意味に訳さなければいけないのが、よくついてきたというふうに訳されちゃってるんです。新約聖書というのを今日持ってくるの忘れたんですけども、この三章のテモテ第二の三章の十節十節引用したのがありますから、それ読んでみましょう。ところであなたは私の教え、行為、人生の目的、信仰、忍耐、愛、変わらぬ心、また私にアンティオケという国を持つルストラトで起こったあのような迫害と苦難をよく見守ってきましたと新約聖書では訳されている。何言ってるのか、ポーロがアンティオケとイコニオムとルストラで受けた迫害というのがある。テモテはそれを知ってる。知ってるだけではない、それと同じような迫害をテモテも受けている。伝道活動してますから、そういう苦しみを受けているというポーロは知っているけれども、なおかつテモテがポーロの教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐を見守って従っついてきてくれているのは嬉しいという意味なんです。アンティオケ行くにもルストラで受けた苦労を共にしているからと言っているんじゃないんです。その点でですね、よくついてきてくれたという言葉の意味は、それであっても教えに従ってきてくれているという意味に解釈をしなければいけないところなんですよ。だもんだから、その次何と書いてあるか、何というひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうと、ポールはあの時の苦しみを出してるんです。しかし主はと言って、それでも私を救い出してくれてるという言葉についてくるんです。ここでもってですね、ほとんども時間になったと思う。 だからこれでひとまず締めておきましょう。こういう点からですね、この手紙を、ポーロの手紙を調べていきますと、今まで私たちが正しいと思って受け入れていた解釈とうんと違う点があるのが分かっていただけると思う。一番ひどいのはポーロが若い欲情を避けてどうしてこうして、とんでもない話です。神の器になっているのがそのままで目をくらむか、くらむなやつは神の器になれっこないわけなんですよ。そういう点からもですね、きちんとした解釈をしなければいけないということになります。お祈りいたしましょう。